4章ですね、第2サムエルの4章なので開いておりますでしょうか。いいですか。この前のお話を思い出してください。アブネルがダビデのところに行きました。そして全イスラエルをユダの王ダビデに移行することを約束したんですが、ヨアブがアブネルを殺してしまったわけなんです。そしてダビデがアブネルのために深く悲しむことによって、この、戦いが起こらなかったイスラエルは、このダビデがアブネルを殺したのではないということを、知ったわけなんですね。それでアブネル亡きイスラエルとなってしまいました。それが4章の一節であります。サウルの子イシュボシェテはアブネルがヘブロンで死んだことを聞いて気力を失った。イスラエル人も皆うろたえた。アブネルに全てを頼っていました。軍事力について、また政治力についても。イシュボシェテは本当に力はなき王だったので、それで、気力を失い、またイスラエル人もうろたえた。でこういう脆弱脆くなっている時を利用して悪いことを行う輩が出てくるわけなんですね。それが4章なんですが、サウルの子イシュボシェテのもとに2人の略奪隊の隊長がいた。1人の名はバーナ、もう1人の名はレカブといって、2人ともベニヤ民族のベーロテ人リモンの子であった。というのはベーロテもベニヤミンに属するとみなされていたからである。ベーロテ人はギタイムに逃げて気流者となった。今日もそうである。ベーロテ人、ベニヤ民族のものであって、ということはサウル家と同じ身内の人たちですね。ですからこれから彼らが行うことというのはなおさらのこと悪いことです。身内の者を殺すということになりますね。さてサウルの子ヨナタンに足の不自由な息子の一人がいた。その子はサウルとヨナタンの秘宝がイズレエルからもたらされた時5歳であった。ウバがこの子を抱いて逃げる時あまり急いで逃げたのでこの子を落とし、そのためにこの子は足苗になった。この子の名はメフィボシェテと言った。続けてバーナとレカブについて話す前に、このサムエル記の著者はメフィボシェテについての紹介を挿入しています。で理由は何かというと、サウルの子孫なんですよね。ヨナタンの息子だ、つまり孫ですね。サウル家にイシュボシェテがいたけれども、彼がこれから殺されますけれども、残りの者がおるということで、今メフィボシェテがどのような人物かを紹介し、後でこのメフィボシェテが出てきます。後でといっても今日じゃなくて、後日出てきます。でここに書いてある通り、彼の特徴は足苗です、ね、覚えてますか。サウルとヨナタンがペリシテ人と戦って、死んだわけですけれども、でそれを聞いた時に当然ながら、自分たちの家族にも、そのペリシテ人の手が及んでくるのはもう必死であったので、それで逃げたわけですけれども、その時に落としてしまったわけなんですよね。でそれで、ベーロテ人リモンの子、話戻りますね。レカブとバーナが膝刈りにイシュボシェテの家にやってきたが、ちょうどその時イシュボシェテは昼寝をしていた。日本の人は忙しいので昼寝の習慣というのはないですよね。どうですか皆さん、仕事をして1時間休んだら1時からもうお仕事をしていますけれども、多くの世界の多くの地域ではシエスタですか、昼寝するんですよね。でもう本当に3時から始めるとか、もっと遅くから始める、夕方から始める仕事をですね、そういうところが多いですけれども、確かにイスラエルは暑いです。なのでこうやって休んでいました。で彼らは小麦を取りに家の中まで入り込み、そこで彼の下腹をついて殺した。レカブとその兄弟バーナは逃れた。彼らが家に入った時イシュボシェテは寝室の寝床で寝ていたので、彼らは彼を突き 殺して首をはね、その首を持って一晩中アラバへの道を歩いた。今イシュボシェテはマハナイムにいます。マハナイムというのはギルアデの地、ヨルダン川の東のところにある東の地域ですね。でそこにマハナイムがありますが、そしてアラバとありますけど、アラバってヨルダン渓谷っていうふうに理解してください。ヨルダン渓谷、あのヨルダン川が流れているところは低地になっているんです。低くなっていますね。でそこを越えて、それでヘブロンにまで至る数十キロを延々と歩き続けました。そして彼らはイシュボシェテの首をヘブロンのダビデのもとに来て王に言った。ご覧ください、これはあなたの命を狙っていたあなたの敵サウルの子イシュボシェテの首です。主は今日あなたの主王のためにサウルとその子孫に復讐されたのです。するとダビデはベエロテ人リモンの子レカブとその兄弟バーナに答えて言った。私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。はい、この二人はイシュボシェテを殺すことによってダビデを喜ばし手柄を立てたいと思っていたんですけれども、ダビデの心とは正反対だったわけなんですね。ダビデはもちろんのことサウル家を平和に迎え入れたいということで一貫していました。でここでダビデが言った言葉でとても大事なのが、私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主というところです。つまりイシュボシェテから自分が救われるということをあなたたちは手助けする必要はないんだよということを彼は言ってるわけです。サウルの手から救い出してくださいました。で、これからも救い出してくださいます。だからあなた方が救う必要は全くないのにというこういう内容がここに含まれて、この発言に含まれているわけなんです。ですから午前礼拝でお話ししましたけれども、自分の手で何とかしていこうという試みですね、これではないんですよね。自分の手で主の働きを支えなければいけないという試み、違います。主がしてくださる。つまり私たちがしなければいけないのは主に服していく、主に従っていく。それが自分の理解と反対のことであっても神が命じておられる聖書に書いてあることであればそれを行わなければいけないですね。でそういうことであります。で次に10節で、かつて私にご覧ください、サウルは死にましたと告げて自分自身では良い知らせをもたらしたつもりでいたものを私は捕らえてつけらぐで殺した。それがその良い知らせの報いであった。ましてこの悪者どもが一人の正しい人をその家の中のしかも寝床の上で殺したときはなおのこと、今私は彼の血の責任をお前たちに問い、この地からお前たちを除き去らないでおられようか。ということで、偽りの報告を、このアマレク人がしたことを思い出してください。覚えてますか。第二サムエルの一章に出てきましたけれども、サウルが死にかけていたのを私が殺してくれと、サウルに頼まれたから殺したっていう話をしたんですよね。でもそれは偽りだったんですよ。実際は自害したんですね。サウルが自分で殺しました、けれども、そのアマレク人が殺したという発言に基づいて、ダビデは処刑をしたんですけれども、この二人の場合は悪質ですよね。それ死ぬ直前じゃないんですよ。もう昼寝しているその寝室にまで入って殺したと。平和時の時に、平和な時にですね、こういう争いを引き起こすことの愚かさですね。あの戦争をしている時にこうなんかちょっとこうやりすぎてしまったっていうのとまた全然レベルが違うわけなんですよね。そしてダビデが命じたので若者たちは彼らを殺し手足を切り離した。そしてヘブロンの池のほとりで木に吊るした。しかしイシュボシェテの首はヘブロンにあるアブネルの墓に持っていきそこに葬った。 かなり残酷ですね。手と足を切り離したというところまでなぜするのか。これはダビデが憎んでいるからとかそういうことではなくて、これはモーセの律法を反映したものです。手には手を、歯には歯を、目には目をですね。で、今首をちょん切ってきたわけなんですよ。だからそれに対するその裁きというのも、この厳しいものであり、木に吊るされたとありますけれども、これはですね、申命記に呪われたもの、神に呪われたものとされるという意味があります。ですね。ですから今このことを行いました。で、これでイシュボシェテがいなくなりました。だからイスラエル側には王が誰もいないんですよ。で、2章の10節と11節を読みますと、イシュボシェテは2年間だけの統治でした。そしてダビデはヘブロンで7年6ヶ月の統治であるとあります。つまり5年間ぐらいはブランクがあったんですね。その約5年後の話がこの5章の1節からなんですよ。イスラエルの全部族はヘブロンのダビデのもとに来てこう言った。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが私たちの王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかも主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧し、あなたがイスラエルの君主となる。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来た時、ダビデはヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはダビデに油を注いでイスラエルの王としたと、ですね、ありますけれども、イスラエルとユダ、もちろんこれって分裂して言ってるだけで、ユダ族は当然イスラエルの一部なわけなんですね。だから私たちはあなたの骨肉です、このように言っています。そして大事なのが次の長老たちの発言で、これまでサウルが私たちの王であった時でさえイスラエルを動かしたのはあなたでしたと。預言者サムエルの口を通してダビデがイスラエルの君主となるという言葉がイスラエル中に伝わっていました。そして言葉だけではなく、実質上サウルが治めている時も実際に物事がダビデを通して動いていたということを彼らは感じ取ることができたんです。つまり神は働かれていたのに、イスラエルの長老は十数年間経ってからようやくそのことを認めたわけなんですね。私たちが神様がすでに働いておられるのに、それに追いついていかないということが多々あります。私たちが感じるのはその逆なんですよ。私たちが今ここまで進んだのに、神様何で動いてくださらないんですかっていうですね、遅れを取ってるじゃないですか神様っていうふうに感じるんですけれども、実はその反対で、神様の働きがまだ見えなくて悟らなくて、それであるいは分かっていてもそこにまで行く勇気が出ないということがあるわけなんです。それで時間がかかってるんですよ。で、4節でダビデは30歳で王となり40年間王であった。ヘブロンで7年6ヶ月ユダを治め、エルサレムで33年全イスラエルとユダを治めた。ここ興味深い数字がすごいたくさん並んでるんですね。まず30歳で王となった。イエス様が公生涯を始められるのはおよそ30歳です。ついでにヨセフがエジプトの総理大臣になったのも30歳です。そして40年間の統治でありますが、同じように40年間によって裁きを行った人で有名なのがモーセですね。40歳でエジプトのこの君主だったところから、この逃げて、そして40年間この羊飼いであって、そして80歳の時に、この神様に召されて、 それでさらに40年間働いた、神様のために働いたわけです。そして次に7年6ヶ月っていう言葉も、これも興味深い、完全数7が出てきますね。次に33年っていうのもすごい。イエス様は高生涯33歳の頃十字架につけられてよみがえられたわけなんです。いろいろなものが詰まってますね、このダビデの統治においてですね。そして王とその部下がエルサレムに来て、その地の住民エブス人のところに行った時、彼らはダビデに言った。あなたはここに来ることはできない。メシーやアシナイさえあなたを追い出せる。彼らはダビデがここに来ることはできないと考えていたからであった。しかしダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。はい、エルサレムは地図で見ますとユダと他のイスラエルの間にあるところです。ちょうどユダ部族の、割り当て地とベニヤミンの割り当て地の境にあるのがエルサレムであります。ですからダビデがここから統治するというのは、まさに統一イスラエルの中心になるところであります。そして今エブス人が、嘲笑っているわけなんですけれども、自然の要害になっていました。要害分かりますよね。お城を建てなくても、このなんか壁を作らなくてもですね、自然の地理的な、この地形的なものが、この防御になっているということでありますが、エルサレムという土地は山に囲まれているところです。そしてエルサレム自体が山になっています。だからシオンの山と呼ばれますけれども、でそこには東にケデロンの谷が走っています。南北に走っていますね。その、東にオリーブ山があるわけですけれども、そして、南の方、さらに西に向かってヒノムの谷が走っています。これギリシャ語でゲヘナと言います、ね、皆さんゲヘナ分かりますよね。ここから来てるんですね。ヒノムがゲヘナでそこから来てるんですけども、そして、残るは北だけなんです。北さえきちんと押さえておけばエルサレムは基本的に敵から守られていま す、ね、でそれで、今ここでエブス人がバカにしてるんですね。あなたはここに来ることはできない。メシーやアシナイでさえあなたを追い出せると言ったわけです。でも攻め取りました。それがダビデの町になるわけなんですね。でさらにエルサレムについてお話ししますと、神様が心に留めておられる町であります。神がウルという町から、メソポタミアの町からここを離れて、そして私が示す土地に行きなさい、そして離れてユーフラテス川を渡って到着しました。その多神教の地域から離れて、まことの神、唯一神を、天と地を作られた方を拝むために、仕えるためにですね、彼は出てったわけです。でそのアブラハムの最高の、その頂点になる出来事というのが、イサクを捧げる出来事ですね。それがモリアの山です。ちょうどダビデの町の北に隣接していて、でそこで神殿の丘、つまり後にソロモンが神殿を建てるところになっていき、新約時代はヘロデが建てた神殿のところで礼拝を捧げていたわけなんですね。でイエス様が死なれたのもエルサレムであり、蘇られたのもエルサレムであり、そして聖霊が下って教会が始まったのもエルサレムであり、そして最後に天と地が滅びて新しい天と地が始まる時にも、上からエルサレムが下ってくる、天のエルサレムが書かれているわけですね。ですからこの時から永遠の 神の国ということがこうなんか余計的に何ていうかな、ここから始まってると考えてください。ですか。でここにエブス人がいたってありますけど、これもヨシュアの時代にですね、ここを追い出すことができなかった話が書いてあります。ヨシュア記の15章の63節で、詩式にも1章の21節でやはりベニヤミンの方がエブス人を追い払うことができなかったと書いてあって、今ダビデの時代でようやくここを攻略することができたわけなんですね。でそこで8節その日ダビデは誰でもエブス人を撃とうとする者は水汲みの地下道を抜けてダビデが憎むアシナイとメシを撃てと言った。このためメシやアシナイは宮に入ってはならないと言われている。こうしてダビデはこの要害を住まいとして、これをダビデの町と呼んだ。ダビデはミロから内側にかけて周りに城壁を建てた。まあ、地図を持っていらっしゃる方はですね、ダビデの町というのはどこなのか、まあ、ご覧になるといいです。神殿の丘のね、この南にある細長くなっているところですね。とっても小さな丘です。そして今ここに書かれていた水汲みの地下道というのがあります。当時は城壁の中にですね、どうしても水道が欲しかったんですよ。水道が欲しかった、その水が飲めることが、水源が必要なんですけども、泉が外側にあるとですね、地下道を作って、あるいはその自然にできている洞窟みたいなのを作って、それで内側でそれを飲むことができるようにするわけなんですね。で歴代史を読みますと、ヨアブがこれをやりました。でイスラエルに行かれる方は見ることができます。驚きます。現代の運動選手がオリンピックに出るようなですね、その人たちでも登れるかなっていうぐらい、もう激しいこのまさにこう、ましてこう斜めじゃないですよ、こうですよ、90度のですね、そこのところを武器を持っていわばよじ上がったと、すごいな、もう驚くと思いますけれども、それで、ね、ウォレンの立て坑と呼ばれますね。ウォレンっていう考古学者が見つけたので、そこを見ることになりますですね。で、まあ、ついでに話しますと、ヒゼキヤの水道というのがすぐ近くにありますね。でそれは列王記の第2に載っていますけれども、ヒゼキヤもその自分たちの町にエルサレムに水を汲むために、シロアムの池までですね、水を持ってくるために水道を作った、まあ、ここは旅行者がですね、この20分か30分ぐらいかけてトンネルを入っていくことができますけど、今でも水が流れてますね。泉からの水が流れています。そして次に、ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の神主が彼と共におられた。ツロの王ヒラムはダビデのもとに使者を送り、杉材、大工、石膏を送った。彼らはダビデのために王宮を建てた。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、ご自分の民イスラエルのために彼の王国を盛んにされたのを知った。ダビデの国が、王国が盛んになりました。その証拠の一つとして、外国の王が反応しています。ツロですね、ここではツロの王、レバノンにあります。ツロはイスラエルの北です。そこは今でもレバノンの国旗を見ると杉の国旗なんですね。絵を見たらですね、とっても高くて素晴らしい、こう勇ましい、だから聖書の中にたくさんレバノンの木が出てくるんですけれども、杉の木がですね、で送ってくれたわけですね。そして宮殿を建てることができたわけです。で大事なのがですね、この12節で主がという主語ですね、ダビデは主が彼をイスラエルの王として建てた。大事ですね。詩編の75編の6節と7節に、高く上げることは東からでもなく西からでもなく荒野からでもない、それは神が裁く方であり、これを低くし彼を高く上げられるからだ。なるべくダビデは自分で自分を引き上げることを やってません。本当にこれしなきゃいけないっていう時は行っています。でも まあ、ダビデもね、もちろん完璧ではないですから、もうちょっと読むとですね、彼がそういうなんか人間的なことをやってしまったのも見ることはできるんですけれども、基本的に彼は自分でどんどんどんどん引き上げていこうということをしませんでした。神がここまで引き上げてくださった、まあ、イエス様がそうですね。イエス様頑張って天に昇ろうとしました？違いますね。逆の方向です。下がっていったんですよ。十字架の死に至るまで下がったんですね。そして神がよみがえらせてくださって、そして天にまで引き上げてくださったわけなんですね。でそれでダビデはヘブロンから来ての地エルサレムでさらにそばめと妻たちをめとった。ダビデはさらに息子娘たちが生まれた。エルサレムで彼に生まれた子の名は次の通り、シャムア、ショバ、ブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エリシュア、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、エルヤダ、エリフェレテであった。さらに妻をダビデがめとりました。ヘブロンにいる時も妻をめとったんですけど、さらにエルサレムに来てめとった。でこの前説明しましたが、これは王国を確かなものとするために、後継者である息子たちが多くいるっていうのは大事、ダビデ王朝を作るには大事なわけなんですね。だからちょっと今の私たちのこの尺度でこの見てはいけないですね。今君主制っていうのは少ないですから、やはり昔としてはこれは当然のことでありました。でも私たちは知っています。初めはそうではなかった、イエス様言われた言葉です。一対一ですね。男女の関係が、この神様のデザインであります。まあ、その具体的な問題というのが徐々に徐々に、このダビデの生涯において出てきますけれども、それは後で、6章まで読んだらですね出てきますので、それはその時に説明します。ペリシ人はダビデが油を注がれてイスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き要害に下って行った、はい、即位しました。即位したらすぐに宿敵ペリシテ人がやってきました。このペリシテ人というのが本当にイスラエルにとっては厄介な敵、長年の敵であるわけです。ずっとやられっぱなしでしたけれども、ダビデがペリシテ人からイスラエルを救う王になっていきます。このダビデの後にはペリシテ人は屈服していきますけれども、イスラエルの王が現れたので脅威を感じてペリシテ人がやってきたんです。で、私たちが神様の約束のところに至りついた途端にですね、敵が攻撃を始めます。神様の約束ですね、素晴らしいですね。パウロは言いました。今門が開かれています。これコリントでの話ですかね。反対者が大勢いるからですってこう言ったんですよ。矛盾してません？門が開かれてるんですよ。で、反対者が多いって、逆じゃないですかって、反対者がいなくなることが門が開かれてじゃないんですね。今、私たちが見てるのは霊的な前進をした時に反対が始まるんだよ。敵が攻撃してくるんだよ。ペリシ人は来てレファイムの谷に展開した、はい、レファイムの谷間とありますが、エルサレムの南西にある谷 でそれをたどっていくと、南西に行きますとゴリアテとダビデが戦ったエラの谷に少しつながっていくんですね。ですからペリシ人はこのそこのエラの谷の方からずっとこのレファイムの谷間を行ってですね、そしてエルサレムに直行するような形で戦いにやってきたんです。そこでダビデは主に伺っていった。ペリシ人を攻めに登るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主はダビデに仰せられた。登れ、私は必ずペリシ人をあなたの手に渡すから。でここにダビデが主に伺うという冷静を見ることができる。 戦いに来てるのだから応戦するのは当たり前ですよね。けれどもダビデはそれでも伺った。で、私たちこう条件反射的に、まあ、今自分私たちって言ってますから自分も含めて言ってるんですけれども、条件反射的にですね、これをやられたんだからやり返すでしょう、これをしたからこうするんでしょう、すぐにこう反応しちゃうんですよね。けれどもダビデは違かった。まず主に伺ってどうですか、そしたら主が行けと言われるわけです。それで20節、それでダビデはバールペラチムに行き、そこで彼らを撃った。そして言った、主は水が破れ出るように私の前で私の敵を破られた。それゆえ彼はその場所の名をバールペラチムと呼んだ。パラツっていうのが破るという言葉なんですが、それからペラチムですねという派生語ができて、ちょっとダムが決壊するような感じ、水が破れ出るような感じで敵を神が破られたと。つまり主は硬直した状態を水を破るように破ってくださるという御霊の働きもあるんだよということであります。そして彼らが自分たちの偶像を置き去りにしていったので、ダビデとその部下はそれらを運んで捨てた。なんかちょっと滑稽に見えますけれども、これが彼らの戦い方だったんです。偶像を持っていきます。そして自分の神があっちの神と戦うんだということなんです。だから以前第一サムエル記でイスラエル人も全く同じ方法で神の箱を持っていっちゃったわけなんですよ。神と神の戦い であまりにも急いでたから置いていっちゃったんですよね。でここでダビデたちが変な興味を示さずに、好奇心を抱かずに、あ、この偶像ちょっとなんか置いてみようかなっていうのもしないで、ちゃんと捨てたということですね。ところがペリシテ人はまたもなおもまた登ってきてレファイムの谷間に展開した。そこでダビデが主に伺ったところ、主は仰せられた、登っていくな。彼らの後ろに回っていき、バルサム樹の林の前から彼らに向かえ、バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたら、その時あなたは攻め登れ。その時主はすでにペリシテ人の陣営を打つためにあなたより先に出ているから。また展開してきた。問題が起こって、また問題が起こって、でもダビデはくじけませんでした。でくじけなかっただけではなくて、また伺ったんです。でこれも難しい。一度神様によって働いてくださった方法があって、それで神様から勝利が与えられて、よかったって言ってまた似たような状況が起こったらどうですか。また同じことすればいいんですよ、普通は。というか私たちの肉はそう言います。ところがダビデはまた聞いたんですね。本当にこのへりくだった砕かれた魂が本当に必要だと思います。伺うことができるへりくだりですね。で事実今ここで違う方法、戦法を神様が教えられている。神様はいろんな方法をお持ちです。同じことをするにもいろんな働きをするわけなんです。でむしろいろんな方法を用いることによって、その方法に力があるのではなく、主ご自身に力があるんだということを私たちに教えられます。イエス様が癒しを行われた時に、福音書の中でいろんな方法がありました。ある時には言葉だけ話して癒しを受け、ある時にはどうですか、土に椿をかけて泥を作って、それをなんかなんか泥パックじゃないけど、泥パックっていうか何だっけ、軟膏のようにですねこうつけてですね、でそれで癒された。いろんな方法が あるわけであって、その一つを取って何かするのではなく、主よどうすればいいですか。いつも神様はそれを求めておられるわけなんですね。聖霊により頼むわけです。で、次にダビデは主が彼に命じた通りにし、ゲバからゲゼルに至るまでのペリシテ人を撃った。ゲバというのはベニヤミン領にのところにありますけれども、ゲゼルはもっとテルアビムに近いこの北西地域の方にありますね。そこまで撃つことができました。で、6章に入ります。ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。これから神の箱を運ぼうとするわけですけれども、その行列を守るために精鋭3万も集めているわけですね。かなりこう他から攻撃を受けないための防衛策を取っているわけです。自衛策ですね。自衛策を取っているわけです。ダビデはユダのバーラから神の箱を運ぼうとして、自分につくすべての民と共に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名にで呼ばれている。彼らは神の箱を新しい車に乗せて、丘の上にあるアビナダブの家から運び出した。アビナダブの子ウザとアフヨが新しい車を御していた。非常に興味深い話ですね。午前礼拝で学びましたけれども、この牛の車に神の箱を乗せるというのがペリシテ人が行ったことで、本当はレビ人が担がなければいけなかった。で、興味深いのはダビデがペリシテ人と戦ったわけですよ。その直後にこれやってるんです。わかりますか。ペリシテ人と戦い、その偶像もちゃんと捨てているわけなんですよ、ね。だからペリシテ人、世の方法を使ってはいけないという、世の神を用いてはいけない、そういうことを彼らはよく分かっていて、けれども知らず知らずのうちにその敵のペリシテ人が使っている方法を踏襲しているわけなんですね。これよく起こる。私たち知らないうちにですね、主に仕えていてしっかりと御言葉によって生きていながらにして、で、自分もこの習慣は本当に嫌悪すると思っていても、気づいたらそれを主に仕えるときに使っていたっていうことがあるわけなんです。心は正しいんだけど方法が間違っているわけですね。で、次に丘の上にあるアビナダブの家からそれを神の箱とともに運び出したとき、アヨフは箱の前を歩いていた。ダビデとイスラエルの前科は歌を歌い、盾ごとことタンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして主の前で力の限り喜び踊った。こうして彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱を手に伸ばして、箱に手を伸ばしてそれを押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその不敬の罪のために彼をその場で撃たれたので、神は神の箱の彼は神の箱の傍らのその場で死んだ。ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツウザと呼ばれた。今日もそうであると。これは5年の礼拝で学びました。知識のない熱心、これは良くない。急ぎ足はつまずくよということですね。この知識を実際に適用できる知識を身につけていく、その知恵が必要になってきます。で、そしてその日ダビデは主を恐れていった。主の箱を私のところにお迎えすることはできない。ダビデは主の箱を彼のところ、ダビデの町に移したくなかったので、ガテ人オベデエドムの家にそれを回した。こうして主の箱はガテ人オベデエドムの家に3ヶ月とどまった。主はオベデエドムと彼の、前科を祝福された。主が神の箱のことでオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたということがダビデ王に知らされた。そこでダビデは行って、喜びを持って神の箱をオベデエドムの家からダビデの町へ運び上った。ダビデの謙虚さは憤って激したというところから、主を恐れたというところにすぐ移れたということですね。非常に混乱していました。けれども彼は せっかく神に仕えているのにこんなひどいことが起こったと言って神様に怒りを発するのではなく、むしろ神を恐れて、これは一体何なんでしょうかしよう、静まったんですね。自制の時、これは良い時になります。そして主が祝福してくださるのを見て、またスタートを始めていく。でどのように始めたかといったら、13節、主の箱を担ぐ者たちが6歩進んだ時、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。すごいですね。この6歩進んですね、 1,2,3,4,5,6、 そして生贄を捧げるんですよ。本当にもう神の箱がどれだけ尊いものか、これを彼は生贄によって示し、そしてダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポデをまとっていた。ダビデとイスラエルの全家は歓声を上げ、角笛を鳴らして主の箱を運び上った。こういう場面を見るとですね、私はですね、タイムマシンがあったらいいのになってこう思うんですね。ダビデの踊りってどういう踊りだっただろうみたいですね。まずダビデの素晴らしさは主の前で踊ったということです。人に見せるためじゃなかったんですね。賛美の歌も同じです。人に聞かせるものじゃなくて主に聞かせるものなんです。そして、私がですね、以前教会の人にカラオケに行くかって誘われたんですね。僕は恥ずかしいって言ったんですよ。そしたら、清正が言う言葉じゃないよ、本当に礼拝賛美の時なんて声大きいじゃんって言われたんですね。で、私はそれは神様に歌ってるから大きく歌えるのであって、人の前で恥ずかしいってこう言いました。主の前にで踊る、主の前、主に対して歌うわけです。そして力の限り踊っている。ダビデと主との関係には感情が多分に含まれていました。で、彼の詩編を読むとおのずと分かります。ものすごい感情豊かです。彼はクリスチャンにとって間違った態度が2つあります。1つは感情により頼んだ神との関係です。だからそれを行っていくと、何かその感情で真理の言葉を話していっちゃうんですね。その真理の言葉って聖書に出てくる言葉ですよ。でもよくその客観的に神様の言葉です、この言葉について見ていくと、あれ、僕が使ってる言葉とこっちの聖書が定義している言葉は違うなとか分かってくるわけですよね。感情で信仰を決めてはいけないんですよ。こうなっちゃう。もう一つの問題は感情から離れた神との関係です。これ極端ですよ。両極端の話もしますよ。この感情から離れた神との関係、自分が多分に感情を持っているのにそれがないかのように振る舞っていくわけなんです。で、他の事柄や他の人のことについてはたくさん話すことができても、自分自身の信仰の分かち合い、自分に関すること、これを話すことができない、あるいは隠していく。で、これも間違った姿勢ですね。で、次にダビデの踊りの特徴が、他の人と同じ服装をしていたということです。天布のエポデなんですが、これは歴代史第1 15章27節を見ると、行列をなして歩いている他のレビ人たちと同じ服装をしていました。つまり彼は王服を脱いで一般の人たちと同じように踊っていたということなんですね。ここは本当に福音を表している言葉です。キリストにあって神の前では全ての人が全く同じところに立つんだよ。全ての人が何ですか、罪を犯し神の栄光、栄誉を受け取ることはできず、ただ信じることによってですね、義と認められる。全ての人はっていう言葉がローマ人の手紙に何度も何度も出てくるんです。条件が全部同じ、救われるための。だからどんな背景を持った人であっても神の前では全く同じなんだよということであります。 で、私がコスタメサの教会に行った時にですね、目ん玉が飛び抜けそうになるほど驚いた言葉があったんです。チャック・スミス牧師がですね、神にとって私が大切であるのと全く同じように、神にとってあなたはとても大切なんですよ。で、私はその時まではこのね、チャック牧師っていうのもこうすごい、もう世界的にも有名なね、この教会の指導者で、神様があっちにいてですね、で彼がここにいてですね、で私は真っ先にこうずっと後ろの方でですね、一生懸命精進してですね、こう近づいていく、でもあ彼はずっとで、そうじゃなくて全く同じところにいるんだよ。でその時から優れた指導者ってどういう人なのかっていうのが分かりました。イエス・キリストがどれだけ近くにおられるかということを伝えることができる指導者です。これが福音です。でダビデがこれを行いました。そして次に悲しい出来事が起こります。死の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。はい、ミカルが妻だということを忘れないでください。覚えてますか？初めの人ですよ、ダビデにとっては。若いダビデがサウルから与えられた娘がミカルです。ペリシ人の羊の皮100枚を持って、まあ、実際は200枚持ってたんですけども、そして得た。けれどもサウルがダビデを追跡してからは、サウルが娘ミカルを他の男に与えてしまいました。けれども第二サムエル記に入ってサウルが亡き後で、そして先ほど話したアブネルがダビデのところに行った時に一つ条件を出したわけです。でその条件がミカルを私のところにも連れてきなさいと、私が妻にするから、私の妻なんだからと。それでもうすでに結婚していてかなり経っているにもかかわらず奪い取って、そしてダビデのところに来たのがミカルでありました。そしてそのミカルは今心の中で彼を蔑んでるんですね。こうして彼らは神、主の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の場所に安置した。それからダビデは主の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。これすごい開かれた礼拝です。主の箱がそのまま天幕の箱にあって、天幕の中にあって、幕屋の中にあったようなあの垂れ幕とか仕切りがないんですよ。多分祭壇はこう石を積み上げるとかして作ったんだと思うんですけれども、とにかくダビデの礼拝には神の御前にそのまま行くというオープンさがありましたね。そしてダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、万軍の主の御名によって民を祝福した。そして民全部、イスラエルの群衆全部に、男にも女にもそれぞれ和型のパン1個、夏目ヤシの菓子1個、干しぶどうの菓子1個を分け与えた。こうして民は皆それぞれ自分の家に帰った。これはダビデにとっての最上の至福の時です。サウルから彼が逃げていた時に書いたであろう詩編、有名なあの鹿が谷川の流れを下やえぐように、神よ私の魂はあなたを下やえぎます、それを歌った時ですね、魂の植え替えが具体的にどういうものであったかが42編の4節に書いてあります。私はあのことなどを思い起こし、見舞いに私の心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に生き巡り、喜びと感謝の声を上げて祭りを祝う群衆とともに神の家へゆっくり歩いていったことなど、これを思い出して魂が植え替えていたということで、今それが実現している人生最高の時間であります、彼にとって。ところが 20節。ダビデが自分の家族を祝福するために戻ると、サウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきて言った。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになった。はい、これは決して言ってはいけない言葉ですね。妻であっても夫に言ってはいけない言葉があるわけです。夫と妻の関係は、妻が夫に従って夫は妻を自分のように愛する。そして男に必要なのは、神にあって自分が生きているというその土台を支えて助けてくれる存在、それが女であり、男が持っている職分を女が見下すときに男が深く傷つくわけなんです。それでダビデはミカルに言った。あなたのお父よりも、その前科よりも、むしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。私はその主の前で喜び踊るのだ。私はこれよりもっと癒しめられよう。あなたの目に癒しく見えても、あなたの言うそのはしためたちに敬われたいのだ。ダビデの言ってる内容って正しいんですね。サウルの娘ミカルは主に対する情熱がなかったか、あるいは薄かったか、興味があまりない、予的な目でダビデの姿を見ていました。人の前ではなくて主の前で喜び踊ること、これは考えられないことです。世的には、で世の目からは癒しめられることでも、真に霊的な尊敬を得ることができることなんだ。で私たちはですね、いろいろな世的な視点を持ってしまいます。でそれで判断していることがとても多いです。まあ、例えばパウロがテモテに対して、年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。なんでそんなこと言ってるかって、もちろん年が若いことに軽く見られてたんですよ。だからこれはちょうど何つったらいいかな、病院に行ったら若いお医者さんで、その診断にですね文句をつけたいとですね、あなた若いねとかですね言ってみるのと同じようなもので、まあずれてるわけですね。でこれ実際の話なんですけど、私が以前聞いた話で、若い青年のクリスチャンがですね、牧師が三位一体について何か変なことを言っていたんで、それ確かめに行ったんですよ。そしたらこう言われた、君は若いからそんな考え方をするんだ。で私たちはこういう視点をいつの間にか持ってしまうわけですね。たとえ癒しく見えたとしても、そこにある霊的価値や素質を見抜ける人というのが真の意味で霊的な大人です。でもダビデは言う必要のない言葉を言ってしまった。それが、あなたの父よりも、その前科よりも、むしろ私を選んで私の民イスラエルの君主、私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。これは言っちゃいけないですね。これも言葉の応酬になってます。初めに傷つけられたダビデがそのまま言い返して傷つけているという状態であります。で私たちが一旦この心の状態になると、もう本当に互いに固くなって抵抗していくようなんですね、お互いにね。で箴言にこういう言葉あります。18章の19節、反抗する兄弟は健康な城よりも近寄りにくい、敵意は宮殿の貫抜きのようだ。一度そういうふうになってしまうと、どんなにこうなだめようと思っても、どんなにこう和解しようと思ってもですね、もうそれだけの要塞ができてしまってる。でそれで23節、サウルの娘ミカルには死ぬまで子供がなかった。これどういう意味か分かりますか？単純に考えてください。単純に考えると、寝なかったってことです。ミカルのところに入らなかったってことです。ダビデには他の多くの妻がいますから、まあ、彼女を無視したところでどうってことはないけれども、冷え切ってしまった夫婦の関係がここにあるわけですね。ダビデが以前ヨナタンの死を悲しんだときに、 あなたは私を大いに喜ばせ、あなたの私への愛は女の愛にも勝って素晴らしかった。これはダビデの生涯って言ってもいいかもしれません。女の愛、恋愛、これに彼は失敗してます。ミカルとの愛、これを比べるとヨナタンの持っている友愛の方がはるかに勝っていたわけなんです。ミカルがなんでこうなってしまったのか考えてみたいと思います。彼女はダビデが好きだったんです。でその時のダビデは若々しいエネルギッシュな青年です。ところが父サウルによって他の男のところに嫁いだんです。おそらく20年ぐらいもう経ってると思うんですね。ですけどももうお互いに20年ぐらい離れてるから、もうどんどん変わってる。で自分はその新しい夫との夫婦生活も長くなって落ち着いていたのに、突如としてまたダビデのところに連れて行かれたんですよ。でかつて恋人同士であった2人がこの20年ぐらいの間に大きく変わっていた。ダビデのその若々しさはもうなくて、もっと洗練されて落ち着いている姿になっている。そしてミカルはダビデのただ一人の妻ではなくて数多くの妻の一人だから、費やしていく時間、彼女に対するそのアテンションですか、その注意、彼女のことを見ていく時間、これも少なくなっている。それが積み重なって重なり合ってミカルにはやっぱり溜まっていくんですね、苦みが。そしてダビデを切る言葉になっていったわけなんです。そしてダビデとミカルには霊的な求め方にもう大きな違いがあるんですよね。ミカルは神のことについてはまあいいけども…なわけなんです。そしてダビデはこよなく神様を愛していた。でかつてミカルが愛していたあの感情に満ちた素晴らしい あのダビデが今神のところにその感情が、同じ感情が向けられているのを目の前で見て妬ましくなっちゃうんです。もう嫌に それを見ることが以前はすごく憧れの的だったんだけれども、今はもう嫌悪感に促されていくと。まあ、いずれにしてもこれ夫婦の大きなテーマですね、夫婦関係の。ダビデには打算があった。イスラエルの王となるための多くの妻を持ったんですけども、先ほど説明した通りです、神様のデザインではないわけです。ダビデの生涯は生涯主に向けられていたんですけれども、ここの部分で彼にいろんなこの悩みの種ができてしまったですね。妻のこと、女のことで、結婚に対する神の初めの意図が男女一対一の関係だから、王国の確立のためにダビデが体制を整えていこうとした努力があったんですけれども、それでミカルについてももう良かったのに、もう他の男の人のところに行ったんだから、けれどもその体制を整えるためにやってしまったことが後に引きずりを残してしまったと。でも解決と救いの道というのは、もちろん妻と夫婦の、夫の関係っていうのは、さっき言ったように、妻が夫に従って夫が自分自身のように妻を愛していくっていうことなんですけれども、悔い改めですよね。イエス様が離婚についてお話になった時に、あなた方の心が固くななのでって言ったんです。固くなるんです、さっき言ったことです。反抗する兄弟はこの堅固な城壁よりも城よりも固くですね、この貫抜きがつけられた宮殿のような反抗的ですね。だからこれは相手に対して何か変えようというふうにするのではなく、また相手から言われたことで反応してごめんねっていう話でもなく、それぞれが神の前に出ていくということです。そして神から声を聞いて、それ意外な声が聞こえるわけです。その自分は気にもしなかった声が聞こえるわけです。これが罪だったんだって、その夫婦、またはこれね、夫婦だけじゃなくてあらゆる人間関係に当てはまりますよ。そのこう離れていってしまう関係ですよね。でその時には相手大 対人ではなく、それを通して今神様が何を語っておられるのか、そしてその声を聞いて悔い改めて自分の心が柔らかくなることを求めていくということですね。夫婦関係というのはもう本当にその一番前にある関係であって、そしてまた他私たちにはその周りの関係があります。まあ、親子関係もそうだし、友人関係もそうだし、教会の中の関係もそうだしですね。お祈りします。でお祈りした後にですね、皆さんも黙祷でもいいし小さな声でもいいんですけども、お祈りする時間を持ちたいと思います。じゃあまずお祈りしますね。愛する主、ありがとうございました。今このようにして本当にダビデを通して成功も失敗も含めてあなたがたくさんのことを教えてくださったことを感謝いたします。この柔らかい心のダビデでさえが、無傷ではありませんでした。神様、あなたとの静かな時を持たせてください。そしてあなたから語られ、あなたが本当に願っておられること、これを見ていくことができますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお願いいたします。